何か。
さっきとかうっかりこう鳥肌立ってましたからね、俺、うん。
いや
今のまさにジングルっぽい感じ。
ね、贅沢すぎる。
贅沢な。
贅沢。
生音ジングルってい
う。ちょっと、さっきのから今に至るまでに、いろいろ喋ってし
まった。もったいない。
もったいない。もったいない。
ネタが。ネタがもったいないで、今度休憩で喋れなくなった。再開ということで。ちょっと、あの、お供のコーラ
を。どうぞ。
さっきは、要は何です、なんか水中10メーター下みたいみたいって言ってたじゃないですか。はい、アイスジグ。それを思うきっかけがあったんですよ。ありがとうございます。その話を、とりあえずしようと。
ですね。あれは、もぎくんがアイスジグ引っ掛けたとこからですよね。
そうそうそう。
で、もぎくんがアイスジグを引っ掛けて、僕の回収機を使って回収しようって言って、回収機ぶった切ったわけですよ。
その回収機が朝からいきなり
出番ありまくって、4発ぐらい回収したんですよ、でも。あれ。
間違いないみたいな。
100% だよみたいな。
回収率が高すぎる
みたいな。
回収機
パーフェクトみたいな。手作りなのに500円でできるよ。うん、ちょっとテンション上がってて、で、もぎくんの飛ばしたジグを回収しようと思ったら、多分あれ岩の本当に奥の隙間に入ったんですね、ジグが多分。で、多分、ジグもあれ南京錠でこうライン合わせていくようになってて、
はいはいはいはい、
ちゃんとルアーに届くように。
え、あれ南京錠はだから
ロックして
です。糸に通す、
糸に南京錠のフックをかけてロックして、はい、そうすれば。
毎回鍵開けたり閉めたりして。
そうっす。
マジで そんなくだらないことを。
そうっすよ。
マジで
100% ですから、そのぐらい。だって、500円ですよ。
鍵がないと。
500円でできるんですから。
なるほどね。
鍵がないと、
した
ら
おし
まい。鍵なくしたらおしまい。だから、鍵にチェーンつけてるんですよ。
ちゃんと丸くなってるから、滑りもいいですね。
で、滑りもいいし、で、ちゃんとラインに這わせていくんで、ちゃんとルアーまで、ちゃんとしっかり届く。で、それでちゃんと取れるようにちょっと工夫してたんですけど、で、それが切れたじゃないですか。で、切れてからのあのアイスジグのなくしおったら悲惨でしたよね。
泣きそうだった。
泣きそうですよね。俺も4つかな。
僕3つなくなった。
僕も言いたくないぐらいなくなりました。
結構なくしましたね。で、それなくし、あの、切れて、で、なくなったじゃないですか。
岩だから、ね、回収機の糸が P の50だけど、ポンって切れるんですよ
ね。切れましたね、バツン。
場所によって。
だから、まあ、今回、その松本さんのアイディアで、今回作るやつは。
あの、保護。
保護の目的のゴムチューブを。
先端から何本か。
そうですね。やって、今回は大丈夫。明日は大丈夫だと思うんですけどね。
まあ、それで、ちぎれちゃったから、その辺周りは危ないということで、その
穴が。穴は埋めたんですよね。
封印されたんですよね。で、山にして
もうまた掘り返さないようにして、うん、でそのちょっと離れたところのであれですよね、松本さんやってたんですね。あれ午後でしたね。
そう、午前でそれが起きて、
そうですよね。
僕午後の時にもう忘れてたんですよ、そんなこと。
うん、俺も忘れてました。その辺だっていうことも全然分かんなかったですもん。
なんかでもその辺結構良かったんだろうね。魚が確か午前中バイトあったわ
け、うん、バイトが集中したところの穴だったんですよね。
その辺もう穴開けまくってあったの、うん、あっくんっていう。
あっくん開けまく
って24歳
パワーはそこに費やすかぐらいボコボコ開けて、
自分の周りほとんど穴やんけ。
よかったっすね。
モグラ叩きみたいな。
蜂の巣うわー、ほんとも
う落ちるぞって話ですね。
よく考えたらそんだけアイスジグ飛んでたらあんだけ穴いらんやろってなる感覚だということが後に分かるんだけど、
そう
それでいっぱい穴開けて、僕もその辺良かったから自分が好きな穴の周りをちょっと増やしたんですよ。で、さあって言ってパーン、うん、そんな飛ばしてなかったんですよ。
ちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんって煽るぐらいだって言ってましたもんね。
だから違和感あって、一応もう
フッキングしたらそのまま
フッキングは必ずするようにしてたら、うん、
リール負けましたからね。
クンってやったらなんかね、そんな重くはなかったんだけど、またテンションが一応
かか
ちょっとかかってて、うん、で、まあ、左にいたあっくんが、かかってるかかってるって
言
って。
魚だみたいな。みんなで魚だ魚だみたいな。
ぐわー、
もっとか
ー巻いたら、ね、竿入るから。
入る。もう、うわ、魚だ。
まだその時、加藤さん釣ってないんで。来たと。
誰一人
来た。
持ってる。
持ってる音が違うな。
うわー巻いて、で入り口のなんていうか氷1メーター穴開けてるその下の方の穴の入り口で魚がぶつかって取れるじゃないですか。だからもう容赦なく一気に
ごぼう抜きだ
抜き上げるっていう、すごいもう飛ばすイメージのまま、ほんの1秒2秒ぐわーって巻いてるので、それをイメージして最後ポーンって抜いたんですよ。そしたらあのまあまあ魚じゃなくてゴミが飛んだと思ったの。恥ずかしいなと思って、
ってみんな言いましたね。
そのゴミで思ってその飛んでるゴミを見たら、その最終期の鎖だった。
じゃららららら
まさか切れた回収機
が
回収
できる、まさかそこだってあんな PE が切れるやつはまさか回収できると思わなかったですよね。
ほん
とみんなはすごいすごいって言ったのが、まあね、よく引っかかったなとは思ったけど、もぎくんが穴埋めたのにって言い始めて、
うん、穴埋めたとこでなんでっていう、
でなんか彼すごいじゃないですか、その洞察というか、うん、
考えますね、
とりあえず、うん、ならなんかやっぱりすごいアイスジグ飛んでんだみたいな話し始めて、僕
あだからこのぐらいって言ってたんでしたっけ。
そう、ええと1広ぐらいです。だから1メーター50とか、
ね、50ぐらい、
1メーター80とかぐらいで、僕だからその埋めた穴がどこかっていうのは確認しないで、多分埋めた穴のすぐ横に開けちゃったと思ってたんですよ、うんうん、で後から聞いたら埋めた穴の位置全然違うって言って、
あそうです
よね、そう 1.5 とかちょい離れてたって言って、
埋めたとここう分かるようにちょっと山持ってたって言ってましたよね、うん、
それで彼がだから下でちょっと動かしただけですごい飛んでんだっていうことを言って、うんうん、初めてその飛び具合が、うん、
見えてきた。
アイスジグの立体的に、うんうん、
そんちょっとしかやってない、そんな飛ぶわけないやんってずっと思ってたんだけど、その10メーターとかそこら糸を垂らして揺れてるっていう状態だと、うん、逆にまあまあ上が10メーターあるから下のなんか1メーターぐらいなんてね、振り子で言ったらそのすごい短い距離というか、
うんうんうん、全然動ける距離
です、ね、うん、それでちょっと感動したっていう、うん、
最初に落ちた。
そうですね。すでに近かったのかもしれないですね。うん、そうだからちょうどその回収機を引っ掛けた穴で落としたのもだいぶスライドしてて、
あスライドした、
お互いにスライドしててっていう。
でもちゃんとあれだからスライドして引っ掛かったから抜けたんでしょ
う
ね。
うん、
反対から引っ掛かってたのに。
違う角度から引っ張ったっていう。
すまじい偶然だよ。
まさか。
パズルかよ。
いや、なんぼ近いところでやっても、ピンでそこに入るかっていう。
しかも横から引っ込むような。
カスって入ったじゃん。
ちっちゃい。ミラクル。
で、見たいよ、水中で僕のアイスジグが鎖にかかって、ククンってなった瞬間に、バーンってアイスジグが合わせられ
て、パーンって上がって。
周りの魚びっくりしてるみたいな。
いや、魚
すごい速度で、穴に向けて、鎖が、シュシュシュシュって上がってって、
パーン
って言った瞬間、空中を飛んでる。
出てくるまでわかんないですからね。見えないから。
いや、すごかった
です
。
涙出た。
涙出ました。俺も涙出ましたもん。
ギャップがすごくて、僕の中でも。もう、やったみたいな。
だってもう目が、もう巻いてるとき俺真正面だったんですよ。松本さんちょっと離れてたけど。もう目がもう、うぅもう集中してるときの人間はこういう顔すんだもんみたいな。ふわーってそこにもう、あ、もうアドレナリンがもう出まくってて。で、ブワーンなって。
綺麗に飛んだもんね。本当にね、スローモーションで、出てきた瞬間魚じゃないってのはよう分かるわ、うん。穴からピッて出た瞬間に、
ああ
黒い塊の中、はぁって思って、その、飛んで、最後、落ちるときに止まるじゃないですか、次は。あの、ふわーんって速度が落ちて、その時に、臭いなって思って、バシャって落ちてるんですよ。あのすごいコンマ。
コンマ何秒か。
人間の頭とか目ってすごいなって思う。
しかも、なくしたアイスジグも。
もう一くんのアイスジグもちゃんと来たって。あれはすごかった。
すごかった。
あれすごかった。あれミラクル。
ミラクル。
ミラクル。あんなんねえな。あんなのないっすよ。
そっちかと思って、持ってるけど。
持って
る。3枚目かっていう。
美味しいとこみんな最後にレジェンドに持ってから、
ね、そこで
加藤さん前回さくらでしょ、
初さくらヒグマですからね、ヒグマ雄一郎ですから、
それ聞いてたのもあったの、
ああ、早くあげなきゃ、
違う違う違う、なんか、はい、なんつうんだろう、とにかくもう、まああの時はみんな連れてたんでしょ、ちょいちょいは、
前回あの時は何本だ、
2本、
ゆくともさん2本と加藤さんが桜マスと、あと横田くんが、横田くんか、
2日目に
横田くんが、横田くんは、じゃあ2日目はゼロだったんですよ、
まあまあ、
ゆくともさんが2つ
だし、いや僕いやしい人間だから、今魚取ったら値千金だっていう思いは本当にあの3秒ぐらい糸巻いてる瞬間に思ってるんですよ前回は加藤さんがその
桜
が出てきたと穴から、
でそれが1年後にもすごい笑いとして出てきた
これは俺今のスモールが値千金だと思ってたのはあったの、そのスモールじゃないわ、桜ね、去年、
はい、あれはやばかったですよ、本当やばかったですよね、一回一回アイス陣が外れて倒れてますからね、加藤さん、うわーってバレたーって言って
アイス陣がポーン出てきちゃって、もうフックアウトして
で、うわーって倒れて、
その時は桜って分かって
分かって
た
んです
よ、まあ、いつも通りは穴引っかかりみたいな感じで
外れちゃったんです、
ギリギリまで巻いて
こうすぐ出てくるなっていうのはなんとなく分かったんですけど
またグーッ食べてパーン外れて、あーバレたーって言って
しゃがみ込んで、
しゃがみ込んで、そしたらここうわーって出てきたんですよ、ジョジョーでパーン、もうヒグマパーン
逃げられたらもうやばいっす、穴にも入られたらやばいっす、
やばいパーン、
とにかく離さなきゃ
それすごいよね、要は穴の筒のとこまでは来てて、
筒のとこに体入っちゃったんですね。
だから向きとしては
できないから、もう登ってきちゃったってこと、
うん。まあそれだけサイズが大きかったからっていうのも余計あるけど、小さかったら反転できちゃう。
40センチぐらいありましたね。40アップでしたよね。いい形で、それが。
登って穴から顔出てきた瞬間、叩かれたんでしょ。加藤さん、クマパン
チ。スカッドミサイルみたいな。すごかったっすよ。あれはびっくりしました。あれがやっぱレジェンドと言われる。
うん、それ今年もまたレジェンドやられ
る。レジェンド。持ってる。
持ってるな。
すごい。
レジェンド KT、すごい。
さくらは他のみんなに釣ってないでしょ、まだ。
まだ釣られてないですよ。あんな激レアですよ。で、美味しくいただいたと。
あ、そうなんだ。
刺身で食いました。
あ、やばくったんだ。
刺身で。美味しかったっすよ。あれなんとも言えんかったっすよね。
絶品です。
絶品。また釣りたいって。
明日
釣れますよ。いいイメージを持って。行くっていう。
当たり忘れられないですね。
ここ。
あれがなかったら俺帰ってると思いました。忙しいもんとか勝手に何とかしてっつってい
やでもあの極限な状態でワンバイトがどんだけありがたいかっていう、
うん、
であれをひたすらもう朝8時から始まって夕方までひたすらやるわけですよ、で1日やってやっぱりワンバイトツーバイト、うん、それものにできるかどうかっていうすげえシビアな釣りやってるじゃないですか、誰が穴から出てきたときは本当にもう、ふぅーなりますよ。ふぅーたまらん思いますよ。
あとだから人数でやってんのもすごい助かる。うん、
ですね。
まず、茂木くんが、こと細かに説明してくれるから、うん、水中が目に見えてくるから、彼のトークによって。
いや、茂木くんはすごいっすよ、やっぱり。やっぱり茂木くんってその頭の中で釣れるイメージとか釣りするイメージを持って釣りする
から、めちゃくちゃ持ってるね、お前潜ったんかっていうぐらい、
だいたいこう
見えてる、
だいたいこうラインで深さ測って
でちゃんとやってるんですよね、それを
全部やって、それで頭の中でもイメージできてるんですよ、この辺はこういう形になっててみたいな、うん、
前回2日の釣りで100個穴開けたって言ってたけど、それも なんかその5メーターラインを穴で作ってあったんですよね、今回行ったら。その一番手前の穴の下は5メーターですみたいな。糸で測りましたみたいな。
全部切って。どんだけなんだ
って。だからね、人の穴でちょいちょいってやって釣れる一匹とは重さがちょっと違う人だよね。
ハミンバードいらないですよね。
でもやっぱこう、釣りの楽しみ方ってその人それぞれじゃないですか、うん、だからモイクみたいにこう緻密にこう自分の頭の中でこうバーってやってってそれで釣る一匹もあればあのこうそれは偶然じゃなくて必然的に釣れるのかもしれないですけどちゃんとこう自分の頭でこう例えばそこに岬があって、うん、でも地形は分かんないけど大体の深さ分かってあ岩あるなゴツゴツしてんなって考えながら考えながらやってそれであの地形まで把握できなくても考えて釣る一匹っていうのは
いやいやいやや
っぱ
他にやることないですからね、
うん、しびれるものがあるんですよ
ここは当たる当たらない当たる当たらないみたいなの で、
うん、この間その加藤さん初バス撮った時はやっぱり自分なりのそういう考えがあって、うん、それで初バス撮ってますからねバンバイトあったんですもんね、うん、
あれ初バスって言うんだなんていうんですか
初バスじゃないですか
種類違うじゃないですか。
初バス。
もうあと2週間ぐらい期間逃したらもう取れない種類の魚の、ね、
幻の魚。いやあれは。
穴バス
。あれ最高ですよ。本当独特な釣りですけど、あれはあれにしかない魅力が。
確かに。東北の人らも面白いのももちろんあるけど、なんで雪の子のアイスジグなんか何がおもろいねんとピュアなやつやなと思ってきてまあまあまあ分かりました、
ね、またやりたいじゃないですか、うん、あれって、まあ、やりたくなるんですよ
景色がねちょっとおかしいですもんね
あ、うん、
そういうとこもね
氷の上に立ってるっていうのがなんか
亀の電池が
寒すぎて
寒すぎてあの
満タンにしてい
ったのに満タンにしていったのにピッて電源入れた瞬間になんかメモリ1みたいな
ローみたいな
焦りましたよあれも極限化だな
すごいでもあの本当に溶けた時 の今自分が釣りしてる場所のがどんな感じかっていうのを見てみたいですね
すごい、うん、見
てみ
たい、
うん、昨日あんな感じだったんですけど天気のいい日の裏磐梯のあのスパーッと青空あれ渡って裏磐梯のその噴火口がバーッて雪かぶってるの見えてあのロケーションでやる釣りも最高さ天気ほんと気持ちいいです
雪の上でラーメン食べたかったな
明日行けんじゃないですかね
ああ
明日期待しましょうそれ
はまあまあそんな
アイスフィッシング
じゃないですね
アイスフィッシング
アイスフィッシングの話でした
松本さんは1回目でしたね
うん、
明日に行加藤さんの話しますか
いきなりじゃ さっき休憩時間に話しててそう言われたら何の話だよ
さっきはこのリードの話とかあとは、
うん、まあこうやって要は簡単に加藤さん
って言ってますけど
言ったらあの芸能人レベルですから。
うん、そうですね。
もう一バンドマンです。
あの去年の10月からでしたよね。矢沢さんのボスのツアー、ね、ですよね。矢沢幸さんのツアー。
10月から
30公演全フル。フル出演。
あまりに普段とか初めて会った加藤さんと衣装が違って。びっくりしましたけど。
あのミスター加藤
の動画が。
ああ、これ YouTube でアップして
る。そうそうそう。
あそこに、あの、行き着くまで大変だし、大変だし。学校に。行ったんですよ。伊藤さん、見に来てくれて、岡山公園、倉敷公園の時に。
割と普通のジャケット
っぽい。普通の格好してた
よ
ね。普通に黒いパンツに、ハーフシャツ。
だからあの動画見て、気合入ってんなと。武道館。
あ、一番最後
あれは
武道館
あ武道館
武道館の最後の2日目
中継されてて、うん、わーわーって
、
生中継
武道館絶対誰か見に行ってたはずなの
5日間
糸井さんの
うん、あ、土井さんとか
仲いいっすもんね、
う
ん、
あ、そうか、土井さんの娘さんが知り合いなんですよ。
ああ、そうな
んだ。お前どんだけ何か幅広げてんねんって話なんですけど、いろいろあって、あ、いや、あの、アンダちゃんって言うんですけど、
はい、
アンダちゃんと金沢さんって知り合いなんです。バサーの金沢さん、金、
はい、
金
さん、
いや、あの人がバサーやってる時、糸井さんバ
サーやってましたね、
正規で、うん、あの、娘さん連れて、娘さんもバスの大会出てたから、だから金ちゃん知ってるって言われて、うん、で、金沢さんに聞いたらやっぱ知ってて、そんなんでね、なんか去年たまたまどっかで会ったらしいですけど、で、なんか行ったって書いてたから、
ね、なんか昔は一緒に行ったりしてたって、ひとりさんとボスも、ね、バスリーも、なんかそんなことはあったかもしれない。俺は直接聞いてないですけど、なんか間接的にそんな話を、ひとりさんに連れられた行ったのかわかんないですけど、なんか一緒に行ってたっていう話は。
え、矢沢さん、
バス釣り、
バス釣りやばいですね。
やってた。
かな、
へぇ、
かっこいい。
本当だったらすごい。
すごいですよね。うん、へぇ、いや、それはぜひ、あの、加藤さん聞いてほしいですね。
直接、
そうです。
チャンスあれば、聞いてみたいと思います。
ぜひ。
いや、実際、こう話してても、本当に YouTube で、あんな、
うん、
今回からうちのメンバーに加わってくれたみたいな、
ミスは
サックスプレイヤーみたいな、サックスプレイヤー最後のアーミービシッと決めてくれたミスター加藤みたいな、
覚えて
るな、覚えてます、何回見たこと、
恥ずかしく見れないですね。
いや
ー、で、あれ、あの YouTube から他の、あの曲にも飛べるじゃないですか、はいはい、ソロバシバシ吹いてますから、ね、
うーん、
すげーなって思いましたよ。
今日聞けるの楽しみなんです。
実際
それを
さっき聞いてもらって、
無茶ぶりで。
実際こう僕ツアーにその選ばれる前からその応募されるっていう話はちょっと応募っていうか、うん、あれ履歴書みたいなの書いてくれみたいな、送ってくれって言われた。
なんかプレゼンあのしたいから調子良くて
見てって言われたんですね。
事務所の方に。
で、その時からずっと話のその経緯をずっと知ってたんで、で、
カモンみたいな、
もう、あいさん、ビッグニュースが飛び込んできましたみたいな、なんかニュースが個人ごとで、ツアーに選ばれましたみたいなメールが入ってきて、うわー、決まったみたいな、俺の、
もう
びっくりだみた
いな。でも、僕らとか決まって、そういうのをやってるって聞いてるから、あれだけど、そこに至るまでって全然、
まあ、多分僕もそのまた聞いて、まあ、すげえなって思ったと思うんですけど、加藤さん超びっくりしたんじゃないかなと思うんですよ。
でもなんだかんだ言ってそれこそスーパーフライとか木村カエラとかでも
やってますからね、
出てるわけですもんね。
去年の年は
カエラちゃんの
スーパーフライですもんね。
え
っ、どうもカエラちゃんっていう。
でもなんか基本的に、なんかもう、なんかこう、割と知り合いとか友達とか、バンド仲間とかから来る仕事なんですよ、そういうのって。
うん、
今回は、さすがに矢沢さんとかになると、あの、そういう友達とか、バンド仲間から来ないみたいな、普通ありえないんですよ、僕みたいな。バンドマンの流れで、あの人から、
はいはい、
と一緒にやるっていうことは。
へ
ぇ、ちょっとびっくりっていうか。まあ、結果的にはそのなんか流れというか、友達関係から知り合い関係からの仕事でやっぱ来たことなんですけど、とはいえちょっと
すごい
ですね。終わった今でもやったんだなみたいな。
そのツアー中の疲れも割と釣りで癒された
そうですね。
言われてましたね。
釣りもおかげさまで、
そのプレッシャーを跳ね飛ばすべく、
はい、岡山の時にはいつもさんに連れてと思ったりとか、
そうですね、あの倉敷で公演があったんで僕も見に行かせてもらって、まあ、あのまずその矢沢さんのライブっていうものに、まあ、当然行ったことはなかったので、
めっちゃ似合わない
ね。
まあまあ、あの
僕も石田さんから聞いて、はい、生田くん何言ってんねやろ。
いや本当に、いや加藤さんに、いやどんな感じなんですかって聞いたら、割と白いスーツの人がいらっしゃるという話を聞いて、まあ当然ビビる感じだったんですけど、まあ実際行っ って、その、一番面白かったのが、その、開演前、15分ぐらい前になったら、うん、A ちゃんコールが、
A ちゃんコールですよね。
ずーっと、どこからともなく、
うん、A ちゃん、A ちゃん、A ちゃん。
15分前からって、
A ちゃん、
すごいね。
A ちゃん、パッパみたいな。をやるんですよ。
パッパ
え、なんかこうやって、なんか、お祭りっぽい感じで盛り上げる人がいるんですよ。
コール&レスポンスになるんですか？その人は言って周り
に、はいはいはいはい、
でも本当に5分前とか直前になったらもう会場全体が
えーちゃんえーちゃん、
そういうのがあって、まあ、倉敷公演見て、その後そのもともと公演、うん、終わったら釣りにっていう話になってまして、そうですね、でそのつもりで、まあ、公演も楽しませてもらって、うん、さあ行こうかなって、まあちょっと準備してたら、あの加藤さんから連絡が入りまして、
ちょっと遅れる、
あの打ち上げみたいなのが
あって、はいはい、
まあご飯行こうっていう、その矢沢さん
毎回ではない
と思うんですよね、でまあ主催というか矢沢さんがまあ行こうっていう、
はいはいはい、
でメンバーとかだけで行くんですけど、で行ってまあ大体それは12時とかに前には終わるなっていう感じだったんですけど、
はいはいはい、
で普通そこでまあ帰るから帰ってたって、まあ終わってホテル戻ってで、そこから釣り行けるかなって思ってたんですけど、はいはいはい、なぜかその日はなんか、まあ、ボスのこうお酒が美味しかったのか、もう一軒行こうかってことになって、おマジかって
あれ
この日に限ってですね。
と思ったんですけど、いや自分だけやっぱ帰りますっては言えなくて、
言えないで、
言えないで、はいっつって、まあ見て、結局三時ぐらい、
午前3時ぐらい
まで、
まで、ね、でそこから釣りに行き、あの割と開始すぐちゃんと一匹釣って、いやー。
からでも、
まあ、その一匹は格別ですよね、それこそ。
しかもその時4人で行って釣ったの一本ですもんね、加藤さん
の、加藤さんだけ
で、後から見たら水ドロドロで、もう激水悪くてよくこんなんで釣れたなって状況の中で一本釣ったらしいです
、4時ぐらいから釣り始めて、もう真っ暗で見えないですよ、なんか水悪そうだなっていうのはなんとなく釣りの感じで分かったんですけど、まあとりあえず加藤さん、
そうですね、釣ってもらう、ショーキングの、
そうですね、
ザコクラックで、
岡山地元で一緒にやってる丸畑さんっていう人とザコさんっていう人と一緒に行ったんですけど、そのザコさんっていう方が作ってるザコクランクっていう小さいクランクで、うん、
そう借りして、まあ、護岸沿いに通過なんか、
そうですね、
シンキングってちょっと知らなくて、その時
あ
なんかそこに当たるな
って珍しいです
よ
ね、シンキングクランクは
ブーンってなって、あれっつったら、ああ魚ついたびっくりして釣れた、そんなことありました、それで、
いや岡山
しましたね、
あれで。でもツアー中に本当加藤さん何コルは増えたんだぐらい常に買ってましたよね、
プレッシャーの大きさ
を、メールが来るんですよあの画像がベリーでこんなゲットしましたあの石田さんのエドモンのクランクの超偽物みたいな超形だけ超似てるんですけど、実際見たら全然動かなくて、なんだこれ
これのね、タクルペ
リー420円ぐらい、
そうそう420
円、そこそこしますね、
そうか
で実際巻いたら驚愕でしたよね、誰だこんなん作ってんのみたいな、驚愕が動かないですよ、
あ動かない、
全然動かなくて、
逆にクランクベイドの形してこんな動かないんだっていうぐらい、
しかもそれが例えばキーだけのただ組んだだけで、あの売ってんだったらまだあれですけど、エアブラシで塗装してあるんですよね、
結構綺麗
塗ってまでこんなんか、
びっくりした、
あれびっくりした、
今すごいオフの日とかは釣り具屋行って大阪も結構あのフィッシングサロンとか、
フィッシングサロン審査
員グ
ッチョーズラでね、うん、店員さんが
で、それでその流れでまた名古屋で、ね、あれですもんね、塊があって、
そこで初めて会わせます、
ね、そうですよね、
すごいあれもタイミングでしたよね、
そうなんです、
名古屋 ってあった JFLCC と矢沢さんのツアーが
名古屋公演
です。
重なった。
重なりすぎて、その日が公演だった。
当日に。
午前中だったら行けるっつって。だいたい集合時間、お昼過ぎ、12、1時とかだった。それまでに行けばいい。
ある意味ジャンキーですよね。
相当
相当ジャンキーですよ。
まあ、あのオールスターとかも行けなかったんで、一度塊メンバーに会ってみたいなって思った。
不思議な、はい、
不思議なご縁で繋がってるっていう。
いいな。
熱いっすよ、
うん。でも割とおもろい人に巡り。
そうなんですよ。
会えますよね、釣り、
うん、ゆきともさんかにまずはこう会いに行ってるっていう時点で、もうそこはおかしいんです
よ、ね、
おかしいです
か。バス釣りは初めて1年未満ぐらい
でした
ね、 そうですね、
多分1年ぐらいですかね、
かもしれないです
ね。福島に戻ってきてから釣り始めた、
ね、次の年の3月とかなんで、とにかくやっぱなんかいろいろ読んでた雑誌とか、うん、ネットもやっぱりいろいろあるし、はいはいはい、見てて六徳
のルアー、そこに引っかかったっていうのが嬉しすぎますよね。
なんかそう、ご当地ルアーみたいなのがなんか書いてあって、なんかので好きですね、行こうか、なんかツアーとかで行ったらこう買いたいな、釣り具の中村とか、いいなと思ってて、そしたらなんか岡山行くっていう話が、研修会館行ってみよう。
そう、でその時に
何に乗ってたんですか。でも
バサワのバックナンバーとかです。あ、そのゆくともさんのことはその雑誌、
あ、バラバラ、
いろいろ、とにかく読み漁ったりして、
僕もちょっと川口のご当地情報としてあげとかね。
もちろんチムシリバーとかも入ってましたけど、
ね、あ、そう、
名前とかも全部知ってたし、
その時にその3月ぐらいに来られた時の、まあ、ライブで来られてたんですけど、
うん、
その会場から割と錦糸会館が近くて、
うん、
で錦糸会館の、ま、僕の工房の建物である錦糸会館の1階はカフェが入ってる
んですよ、うん、
でだからそこに来られてた感じで、
はいはいはい、
はい、たまたま僕も割とその工房から出入りが激しいんでいたりいなかったりなんですけど、
はいはいはい、
たまたま僕も工房にいたので、
よかったね、
本当よかったと思います。
そこでなんか買えるって話を聞いててっていうか、
カフェに置いて、
はい、今はちょっと置いてないんですけど、
もらってたんだよね、その時。
で、まあ、買えればよかったんですよ、ある意味別に。でもなんか、まあ、今なくて、はい、まあ、でもいるかもしれないから、お店の人連絡してくれて、たら置いてきてくれて、
うん、
ちっぽけな人間ですよ。ちょっと勘違いされてるかもしれないけど、我々なんてね。
作るはいなかったら僕らそのルアーは使えてないわけですから。
なんと時々思うんですけどね、すごい来る時も言ってたんだけど、すごい頑張ってるし自分らとして頑張ってんだけど、気になく別に存在しなくてもいい仕事だよねみたいな。
いらないよね。
主要なものでは
決してない
職業だよねみたいな。
まあ趣味の道具としては、あの贅沢品ですよね、
うん、
趣味、うん、でルアー1個、うん、
贅沢品の中の割と
かなりの贅沢品の部類だと思ってた。ルアー1個4000円とか5000円とか、はい、松本さんのルアー
8000
円とか
倍ですかね、
するわけじゃないですか。それ普通の人からしたら、普通に釣り合わない人間がルアー1個、僕なんか散々その神さんに言われるじゃないですか、同じの何個持ってんの、1個3000円も4000円もするの、
リアルに
みんな同じじゃん、
同じの持ってますからね、
同じの持って
ない。2個ずつ買ったりするから、
ね、昨日のあのタックルボックスを本当にこうみんなに見せてやりたいですよ。KTW ファンに、にわか KTW ファンに見せてやりたいです。これでも食らえと。
ね、
ほら、見ろ。
昨日ね、夜家に帰ってきて、飯食って帰ってきて、ルアー談義が始まって、 何時間か分かんないけど喋って、
随分喋ってましたね。
暗いなって寝て、朝起きたその布団からまた出るか出ないかにまたタックルボス
持ってきて始まった今度はじゃあこのルア
ーで
ノーマンで行こうかみたいなこのルアー、おーこの色やばいみたいな、このラメの色本当にワームの色参考になるんだよ、
もうなんか寿司屋行ってるみたいな気分
どうなる、
うまいねそれがいいんだったらこれどう、
これどう
このラメ
言わなくても分かってる常連さんが来たみたいな、
待ってねみたいな、
今持ってくるから待って、今日いいの入ったんだよ
これ知らないでしょ、
バンバン出てきて朝からお腹いっぱい、
お腹いっぱい
っていうか寝る前と朝起きたってことがやったのが
一緒っていう、まあ、同じっていやでもやっぱなかなかこういいテンションで、
まあ、そこまで楽しませてもらえるわけって言ったら僕らも頑張ってる会はあるんですよね、
う
ん
う
ん、
いや使う側としては本当にこうあれですよね、ルアー作ってもらって、その本当見てるだけでテンション上がるルアーってないんですよ、うん、実際見て
うわー、分かりやすい、分かり
やすい、そういうルアーって、うん、本当実際ないんです。僕も
去年塚本さんのルアーやっと帰ったようになった言ってたけど、さっきもあの SH4 っていうバグリーの色を見た時に、うん、手に入れた時に店から帰る車の中でまずパッケージ開け始めるの危ない運転しながら開けてますから針先あるのにちょっとダッシュボードの上置きながら走って、
チラ見しながら
で信号で止まったらこうパチッてパチッて電気つけてパチッなんだそれはと思いながら、もう久々にだいぶ上がったんですよ。あの
長くやればやるほどそういうルアーってどうしても減っていきます
ね。僕はあのバドシュアート集め始めたのもそれが、
テンション上がるルアーって特にやっぱり昨日も話したと思うんですけど、はい、東北の人間は飢えてるんですよ、
はいはいはい、
やっぱそういうルアーに、はいはいはい、結局既製品でその売ってるその例えば大きい会社の、
うん、
要はパッケージに入っ てそのショップで売ってるものは見れても、実際こういう松本さんのルアーだったり東北扱ってるお店ないじゃないですか、
ですね、
本当なんで雪下さんのルアーも取り扱いって少ないし、うん、実際その店頭に出るまでもなく、そのオーダー分人の手に渡って見ることもない人も多いわけですよ、うん、もうじゃあ今日な僕だったらじゃあ今回何色これとこれ欲しいからこれ入れてっつって僕買っちゃえばお店には出ないわけですよね、うん、でそれを生で見れる機会がやっぱりないから、
うん、
昨日のそのあのポパイの店員の見栄え君のあの甲骨の表情
突破の店員さんがいるんですね、はい、ポパイの
突破なんですよ、彼はそのアプローチの 90% ぐらいは トップでって言ってたん でその仙台でポパイの仙台店でやってたんですけど、もちろんあのトップのものは郡山に比べてものは多かったんですけど、チンシさんのその
まあね
ルアーは取り扱
いない、自分のところであんま来た置いてないですね。
でこっちに来たばっかりで話したらそのトッパーだって、今度あのチンシの松本さん来るよって話したら、来るんですかみたいなルアー持ってきてもらうように話は進めてんだけど、何買うって言ったら買えるんですかみたいないや買えるかどうか、まあ、ルアーが持ってきてもらえれば買えると思うけどって話をしたら、もう買います、ね、もうで実際そのあれを見たらもう半笑いでずっとどれにしたらいいですかねみたいな僕に聞くんですよ
鋭い眼差しでしたよ
ねルアーを見る目が、紹介してもらったりですか、まあ、最初でルアー持ってくるのも、うん、まあ、だからそういうのしちゃいけないから店以外ではって、ね、パーティーって聞いてたからよく分かんないけど、その見せれるもんと、うん、みたいなので、ゆきともくんもそういう中、まあまあそのイベントみたいなもんとしてパーティーで50人とかでしょ、
50人、
まあそれ逃げ明かしで頑張ろうかなっていうので持ってきて、で昨日、まあ、先にポパイのあの岩井くんに紹介してもらって、岩井くん紹介して初めて会った時は別になんか喜んでんのかどうかすらわからない。
いや彼は緊張してたんですよ。
ね、緊張してたのよ。
彼は緊張してたんですよ。だって会ったことないですもん。でビルダーさんと僕ら今こうやって何回かやってるから、はいはい、僕とかこうやって話してますけど、普通会えないんですよ。会ってそのルアーの説明だったりとか。
逆の立場の時にやっぱ喋れないですもん、
ね。喋れないですよ。
桐山さん の時一言も喋ってないです。
だから結局
去年オールスターのあと1週間いはって、その1週間後にももう1回あったけど、2回とも何も喋れなかったです。何喋っていいか分かんない
です。喋れないですよ。
すごいって思ってても、なんか共通点まず緊張しすぎて見出せずに、ものすごいこいつつまんないやつと多分思われてんだろうけど、横で腕組んでこうやってるだけです
。うんで、
うん、うん。
まあそういう関係だったんでしょうね。そういう場合、うん、
かもしれない。
だからビルダーさんに、うん、やっ
ぱね、話す切り出しがないと、
で自分から、
ね、
いや松本さんルアー買わせていただきます、見栄えですって言いづらいじゃないですか。
言いづらいね。
きっかけがないことには、喋りかけることすら知ってても、あ、松本さん来たと思っても、どうしていいか分かんないみたいな、
ツイートみたいな
状況にはなってるはずなん
ですよ。とりあえず。
で、三林くんは、あの、僕、松本さんのルアーこう見てて、一緒に見てて、僕、隣で、いや、この色やばいよね、三林くんなんて喋ってたら、この 3つのサイズ、これ胴回りは全部同じサイズなんですかねって僕に聞くんですよ。俺もわかんねえみたいな。見た目は同じっぽいけどねみたいな。
本人いるって
ね。松本さんに聞いてみろよみたいな。
だって、あって、なんか、僕も何をどう、そんなんしていいのかわかんないですよ。ポパイの店内に卸ろしてないのにルアーを持っていくっていうのは何なんだろうと思いながら持ってってから、彼は30分以上仕事してなかったよ。
これポパイの人間聞いたらだいぶまずいですよね。大きい上層部に。でも、いやでもあれですよ、実際そうなります。だって見たことないルアーが
本人と一緒に来る。
いやでもね、だから逆にその、ま、上層部の人に、
ま
あ、関東の、
それない、ね、
都心部に近いポパイとか、あんま感じよくないんですよ。
うん、それ聞かした方がいいですよ。
え？
それは上層部聞かした方がいいですよ。
ねえ。なんかね、なんか空気が違うんですよ。ちょっとね。何個か。別に僕ポパイそんな行かないから、あれだけど、まあ、ポパイがどこの店がとかじゃなくて、まあまあその、なんか関東のなんかそういう大きい店の店員さんで、うんうん、
加藤さんが山水怖いって言ってたみたいに。
本当に釣り好きなのかとか、そのなんて言うんだろう、やっぱ仕方ないんでしょうけど、その擦れてるというか、まあ分かるんですよ、もちろん、うん、僕もその地場の中で生きてる人間だから、関東中心部に近いところで、うん、そうじゃない、あの、ふわっとした、大型店舗なのに、
ふわっとしてました。
なんかあの、個人店じゃないけど、
アットホームな感じ
が分かります
よ
ね。
優しい、
キャラクターが出てるというか、そうそうそうそう、お店の店員さんが。
そうそう。だからなんかすごいいい感じがして、別に都心部が悪いってわけじゃなくて、なんかやっぱ、多分大変なんだと思うんですよ、うん。都心部の客の方が圧倒的にややこしいんだと思う。
うん、多いですしね。
うん、だから、バリアも作んないといけないだろうし、そういう意味ではなんか土地柄的にもなんかこういう大型店でもこんな雰囲気がなんかこう楽しそうというか、いい意味でなんか懐かしい釣り具みたいな、ね、
ポパイのポパイの郡山店は、やっぱ加藤さんも言ってたんですけど、ポパイ楽しいなってポパイの郡山店は楽しいですよ。
何千も買い物して得意のご当地買い物やりまくりの、
パイポ上がるわ言ってましたね。
パイポやばい、
パイポやばい、上がる、やばいやばい、
カゴにガンガン燃えながら、ちょっともう一回行って、ちょっとノーマン、
あ、えぐりたいですか。
使わへんけど色だけ見たいっていうのがあったんだよね。まだ
今ドリームセール中ですからね、うん、あれドリームですよ完全に。
パイポやばいよ、しかもなんかマニアックなの置いてんだよね、ノーマンとか、うん、
あれ多分仙台店から持ってきたやつですね。仙台店在庫いっぱいあるんで、仙台店大きいんですよ。あの郡山店の中だけ、中の広さで言ったら4倍以上。
行ったことない。
超でっかいっすよ、倉庫みたいな、広さですごいでかいです。
4号沿い、
4号沿いの
郡山のポパイでもそこそこ大きいっすよね。
まあ
まあまあまあまあまあまあポパイの規模だとあれぐらいは普通あるのはある、ね、
広いっすよ。でそっから多分持ってきたやつですけどね、あれは。
いや、分かったわ。
いい買いもしましたよね。
平成9年もののムックボンとかね。色飛んでしまってるやつ買ったりとか。
あとそれも買いましたからね。
ね、ヘッドライト。これね。これはまあどっかなんかのイベントでちゃんと
です、ね、
僕は多分デコにつけてる日が来るでしょうけど。
これあれでしたね。加藤さんと
のこれ
じゃなかったら、
出てますから、ね。
加藤さんの今回のこれじゃなかったらこれがオープニングでしたよね。
あ、そうそうそうそうそうそう
そ
う。
そのギャップ。
ありがとう。いやー、多分みんな変えるって気づかなかったんだろうなと思って、こんないいもん。
それ変わんですよ。
っていうぐらいいいですよ、これ。
めちゃめちゃ。
意外ときっちり塗ってますよね。
うん。
そういうとこ
っすね。怪獣の顔面の口からライトの光が出るっていう。
いうヘッドライト。
ヘッドライト。なんだけど、スイッチ入れると、今みたいに泣く
って。
スピーカーが。
しかもその瞬間だけライトが点滅するっていう。
バババババババってなってますからね。
すごい。
めっちゃライト弱いんだよ。
ヘッドライトとしてはどうかっていう。
どうなんだろうって。
しかも暗いとこの顔はよく見えますね。
うん、いやでもこれ久々にとんでもなく来た。
目も
ぐわーっと。
もうなんか
見た瞬間にもう。
カゴに入れ。
パって見た瞬間ポワってな。
うん、カゴに入れた後ちょっと10分ぐらい物が目に入んなかった。そわそわして。まあまあそんなどうしようもない話でだいぶいったんで、この後もう一回あの加藤さんに戻って、
そうですね、加藤さん戻って、
加藤さんが なぜ釣りを
始めたか
始めて、でそのあたりなんか、
そうですね、一番最初に使った竿が
めっちゃ、その話がめっちゃ面白いって聞いてないけど、
そんな言うほど、いやでも
さっきとだいぶトーンが違う。
でもこの竿でブラックバス釣りやろうって思うかっていうところです、はい、
じゃあそれはまた来週、
はい、それは加藤さんから加藤さんから、は
い、な
それは加藤さんから聞いてください。
そうです、
はい、
じゃあとりあえずこの回はちょっと長くなりましたけど、また次に続きます。